皆さんこんばんは。3月16日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、3月になりまして、花が咲き始めました。
ですね、まあ、梅はもう咲いてますね。
春らしくなってきましたね。
河津桜の、ね、季節
になりましたけど ね、 もうね、満開ですね。ちょっと濃いピンク色の ね、
はい、もう気分はもう真ピンクですか。
え
気分は真ピンクですか。
いや、頭の中はお花畑ですけどね。
まあ3月ね、もうちょっとしたらもう桜がね、もうやっぱり来ますから。
3月末かな、
楽しみですよね。
末4月頭、うん、
誕生日がねもう少しなんで、うん、桜が、いや別に意味はないですよ。
とりあえずスルーしましょうか。
スルーしましょうかね。でも本当にこう桜と一緒にね、いろんなこうやっぱり小鳥たちのねさえずりとか自然をねやっぱり満喫するいい季節になりそうですよね。
そうですね、やっぱ、あの暖かいと外歩きたくなりますもんね。
ですよね、これからね。今日はもう本当にね素敵なゲスト、もう美しい鳥のような方をお迎えして、また変なこと言ってる。まだお楽しみにということで、はいはい、今日本当に素敵なゲストをお迎えしています。はい、まあ、素敵な、ね、鳥のお話がたくさん聞けますので、自然を愛する皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第27回目のゲストは、絶滅危惧種の希少な渡り鳥であるブッポウソウの研究者にして、そして一児の母である黒田聖子さんをお迎えして、ブッポウソウの研究について対する熱い思いについて語っていただきたいと思います。今日よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではご紹介させていただきますが、黒田さんは1988年の2月8日、兵庫県の辰野市にお生まれになりました。ミッション系の高校である県明女子学院を卒業後、岡山大学に入学。4回生の時に絶滅危惧種である希少な渡り鳥ブッポウソウに出会い、その魅力に惹かれ研究の道へ進まれました。その後岡山大学の大学院自然科学研究科に進み修士を取得。現在はドクターコースにてさらなる研究に勤しんでおられます。また研究の傍ら、清新女子高等学校の生物の非常勤講師として生物学の面白さを説いておられます。3歳の息子の一児の母であるということで、今日はね一緒に来てくれていますが、心配でしょうがないですよね。
いやいやいや、もう見ていただいてて助かってます。ありがとうございます。
いや本当にね、このブッポウソウという鳥のね研究をしておられるということで、
みんな聞き慣れないですかね。
普段はちょっと聞き慣れない、
見かけないですからね、この辺でね。
あ、そうですね、はい、倉敷では見かけないと思います、はい、
ここから一番近いところだ と、
岡山市の、北区足森地区。
足森にはいるの、はい、
そうですね。であとは吉備中央町高橋あたりになるんですが、
うん、ぜひ今日ね、お聞きの皆さんにね、ブッポウソウぜひ調べていただいてね、興味を持っていただけたら嬉しいですね。
はいはい、それでは恒例のゲストへの10の質問というのをやらせていただいておりますが、はい、今回黒田さんにお伺いして、すごいなと思ったものがあります。小さい頃どんな習い事をしていましたかっていうふうなことなんですが、何をされていましたでしょうか。
小さい頃はソロバンをしていました。
ソロバン、はい、
はい、ソロバンは小学3年生の時から、はい、習い始めて、高校3年生までやり、
それがすごいですね。
はい、ですね。そうですかね。
一応3段取得して。
三段。
僕はあれですよ、3年生の時に習い始めて3年生の時に辞めて8級で終わりました。
いやいや、あるからいいじゃないですか。
それはあんまり触ったことない。
もう電卓ばっかり
で、ね、しますよね、
3段って。でもすごいですよね。
計算するとき頭の中のスロバンが浮かぶというのは本当に浮かぶんですか。
そうですね、浮かんでますね。
頭の中で弾いてるんです
か。弾いてますね。
ちなみに何桁ぐらいまでだったらスッと答えられますか。
あ、何桁まで、例えば 3×3 の掛け算とかは暗算でできる。
うん、 3×3
6桁ぐらいとかも動かすことは全然できる。
無理だな、
計算機で持ち間違いしますよ。
いやそんなことないです。
電卓でもだ。いや、すごいですね。
コツコツするのが得意なんでしょう。得意というかね。
あ、そうですね、なんかコツコツ
でしょうね。
なんか続けるっていうのが結構やっぱり好きなのかもしれないです ね。
それがすごいなと思いますね。
なんか伝説で、なんか車の
伝説、はい、
プレートを見たらなんか、
あ、掛け算とか折り算してしまいますね。暇つぶしです。
やっぱり訓練しないとダメなんですね。
いえいえいえ、そんなことない。
さすがです。他にも何か、
習い事は、ピアノとか習字、あと母がお琴をしてたのでお琴とか絵の教室にも通ってたんですけど、やっぱ一番長く続いたのはソロ版で一番大好きでした。はい、
結構やっぱり文化系とか美とかにもあれなんでしょうね。そういう影響もあるのかもしれない ね。
でも中学生入ってからテニス部に入ったんで、その後大学生までずっとテニス部。
あ、じゃあスポーツ系も、
スポーツ系
文武両道
になっちゃいましたね。後半は、はい。
じゃあもうこだわるととことん、
あ、そうですね、突き切るタイプかもしれないですね。
っていう感じですね。
はい。
で、仏法僧の方に
行ったんですね。あ、そうですね、大学生になってシフトしましたね。はい。
仏法僧のこう簡単な特徴みたいなのが、はい、こうイメージ多分みんな湧かないと思うんですよね。どんな鳥なのか。
あ、そうですよね、仏法僧。
まずすごい貴重っていうことが挙げられますよね。
は
い、
そうですね、珍しい鳥なんですけど、色もすごい鮮やかで、体が青く、青い鳥、森の宝石仏法僧っていう名前もあるぐらいで、あ、
宝石のような、はい、こう輝いてる感じ。
そうですね、なんか青緑のような、で羽がすごく綺麗なのと、あとくちばしが赤い、
あ、くちばしが赤い、
で大きさが鳩ぐらいのサイズがあるので、すごく羽を広げると大きいんですけど、綺麗な色をしています。鳩
ぐらいだけど広げると大きい、大きく見える。
あ、そうですね、結構翼が長い感じです。
じゃあ飛んでるときかなりかっこいい。
あ、そうですね、かっこいいですね、姿として。鳴き声もそうですね、かっこいい感じですね。
鳴き声想像
あ、でも違うんですね、なんか綺麗な鳥のイメージ で、 でも低い声で、
低い声で鳴きます
ね。鳴き声ちょっと聞かせましょうかね。は
い、そうですね、ぜひ
ちょっとやってみましょうか ね、
ね、
いきますよ。
カエルで、
そうです。
あ、でも近いですか。
近いですね。
あ、カエルのような感じですかね。
カエルのような声ですね。
この美しい鳥なのに、
声がちょっとゲっていう、そう。
はい、村の人とかにすごいあれなんですよね、愛されてるんです
よね。愛されてますね。
ギャップでですか。
ギャップもあると思いますし、なんか田植えを始めた頃にいつもやってくるので、なんかこう農業が忙しくなるときにやってきてくれるって、なんかこう、いや、頑張ろうかなって思えるらしいです。なんか青い鳥が南の国から飛んできてくれるっていうのが、
まあ、こっちではちょうどツバメが飛んでくるようなイメージなんですかね。
あ、そうです、はい、ツバメ
去年作った巣に帰ってくるみたいな。
そうですね。
どこから飛んでくるんですか。
ボルネオの方から、インドネシアとかマレーシアのボルネオのあたりが越冬地っていうのが分かってきてます。
で、同じところへ帰ってくるんですか。
あ、そうなんです。子育てしたら翌年も大体同じところに帰ってくる
巣箱は大体自分の巣箱ってこう、はい、把握してるんかな。
あ、みたいですね。やっぱり分かるみたいですね、うん、毎年同じところに帰ってくる仏法僧もいたり、時々移動したりもするんですけど、大体同じところに帰ってきます。
一度見てみたいですね、
うん、はい、ぜひ見にいらしてください、
ね、本当ね、はい、いつぐらいの季節が、まあ、今3月ですけど、
そうですね、今3月の5月、4月末頃に日本にやってきて、で5、6、7と子育てをするんですけど、一番7月が、ヒナが孵化して、うん、親鳥が、頻繁に餌を運ぶ時期なので、
あ、じゃあ一番見える
見やすいし、うんうん、すごく、いい頃だと思います。なんか餌を取る時も見れるし、例えば運良ければヒナが巣箱から巣立つするところとかも見えたりするので、ぜ
ひ、はい、いいな、
ぜひその時がいいかなと思います、
はい、うん、こう岡山、日本中だと、はい、どのあたりに分布してるんですか。
日本だと、一番中国産地の岡山広島が多くて、あとその四国九州、あと長野とか新潟とかもいるんですけど、他の地域はすごく数が少なくて、昔いたけど今はもう仏法僧の姿が見られないっていうエリアも多いんです。
昔はこう全域にいたの、はい、
そうですね、日本各地にいたんですけど、だんだん少なくなって、今残ってるところでほとんどが巣箱とかいうので、保護をしている状態です、
ね、なんで絶滅危惧になったんでしょうね。
仏法僧はなんか自分で巣穴を作れない鳥なんです、うん、なんか穴を掘れない鳥なの で、うん、木に開いたウロ、樹洞っていうのを使って子育てするんですけど、うん、そういったのがなんかこう減ったりして、うん、一時
伐採されたり
とか、うん、そういうキツツキとかが減ったりとか、いろんななんか環境要因が重なったって言われて、
キツツキが開けた穴も子育てで使うんですか、ね、
はい、はい、使います、うん、そうですね、キツツキが開けた木の木柱とかを昔使って子育てしてた
んですね、うん、電信柱も昔は、ね、僕ら子供の頃は木でしたからね、う
ん、はい、そこに開けた穴を利用してたんですけど、うん、コンクリート製に変わるときにいっぱい切られてしまったりして、う
ん、ないもんね、今
木のないですよね、
木の少ないですよね、はいはい、
それで作れないから あれか住みかがないから自然に減っていってる状態
で、そうですね、やっぱ
今巣箱が多い、どれぐらいの数、例えば岡山だと、
岡山県だと今400以上ぐらい巣箱つけられてます。
その岡山が何かこうやったんかな、その仏法僧
を。あ、そうですね、日本野鳥の会岡山県支部がなんか仏法僧の数がどんどん減っていったよっていうのに、今から20年前25年ぐらい前に気がついて、ちょっとその仏法僧をどうにかしようかっていうことを話し合ったりして、で仏法僧がたまたま違うコムクドリっていう鳥がいるんですけど、その鳥用につけた巣箱に仏法僧が入って子育てしたんですね。あ、仏法僧巣箱使うんだっていうことを野鳥の会の人たちは気づいて、それで仏法僧用の巣箱をつけ始めたのがきっかけって聞いてます。
仏法僧って結構不器用なんですね。
あ、そうですね、
不器用なのに人の家を勝手に使ったりするんだ、
はい、そうですね、そうです、そうです、そんな感じですね。
もうこの仏法僧にも魅力を感じたっていうのは どんなところなんでしょうか。
そうですね、仏法僧、私初めて仏法僧を知ったのが高校3年生の時で、たまたま図書館でよみがえれ仏法僧のタイトルを見つけて、でよみがえりだったので、なんだろう、恐竜の話かなと思って手に取ったら表紙が青い鳥だったんです、うん、まあ、こんな綺麗な鳥いるんだなっていうのにまず驚いて、で内容を読んだら、岡山ですごい非常に仏法僧の保護活動を頑張ってるっていうのとか、今まだよく知られてない生態とかいろんなことが載ってて、でそれを読んだのが高校3年生で、岡山大学に行くことが決まってたので、じゃあ仏法僧見に行こうと、
うん、で岡山を選んで来てくれたんですね。
そうですね、
その女子高生の時に、なんでよみがえれ仏法僧で、なんか恐竜で
それ悩んでた時に悩んでた時に音楽をね、いろいろ聞いてた、
進路を悩んでた、
はい、そうですね、進路ね、
悩んでたんですね、
悩んでた、いろいろありますよね、はい、なんか
何か恐竜だと思って撮った。
恐竜だと思った。なんだろうと思って撮ってしまったんですよね。
じゃあそれをその方撮ってなかったらひょっとしたらまた別の人生だったかも。そう
ですね。
不幸
じゃなかったかもしれないですね。
うん。じゃあ
素晴らしいですね。
ねえ、じゃあ高校時代ですけど悩んでた時にはどんな音楽聞いてたんですか。
はいはい、あ、音楽というかもうすごいやる気になるようななんかこう頑張ろうって思えるような曲を聞いてて、そうですね。
じゃあちょっとどんな
曲紹介、
曲紹介
そうですね、その懐かしい曲をもう一度聞きたいと思います。福山雅治さんの、虹です。
仏法僧はあれですか、夏は研究されて、
はい、
冬は何を。
ああ冬は仏法僧がいないので、あの、はい、データの整理
データの整理
と、うん、あとはその巣箱掃除とかのメンテナンスをして。
やっぱり巣箱は掃除をしないと。
うそうなんです、仏法僧ちょっと汚いんですけど、あのヒナの糞とか食べかすを全部置いていってしまうので、
うん、他の鳥は、
はい、あツバメとかは巣からこう糞を外に出すというような習慣があったり、だいたい巣の中を清潔に保とうとする鳥が多いんですけど、仏法僧はそういう鳥じゃないので、
うん、
あの本当5センチぐらいの厚さになるぐらい糞が積もるんです。
その巣にはどれぐらいいるんですか。
ヒナは4羽ぐらいが普通ですね。
で期間は
期間
育つまでだから
育つまでは、卵を産み始めるのがだいたい5月の末で、そうですね、梅雨時期は、うん、卵を温めてて、うん、6月末からヒナが孵化して1ヶ月以内には巣立ちますね。だから7月の夏休み入る頃が一番巣立ちのピークになる頃。
じゃあヒナが巣立って、はい、みんなこうと飛び回る。
あ飛び回りますね。
でまた巣箱も戻ってくる。
いや戻ってこないんですよ。巣立ちしたらもう山の中で生活して餌を取る練習をするので、巣箱はシーンと
して そのまままた東南アジアの方に渡っていくんですよね。ヒナも。
そうですね。去年見てたら一番遅い鳥で8月末まで、うん、9月入ったらさすがにもういなかったですね。
うん、
1ヶ月間ぐらい練習して、こう餌の取り方とかを学んでいくんだなと思います。
飛翔昆虫？
はい。
主に取るんだよね。
あ、そうです。飛んでる昆虫を取るので、カナブンやセミ、トンボ。
スピードもじゃあある程度あって、
そうですね、
捕獲をする力が強い。
はい。
かっこいい、
かっこいいですね、
かっこいいですね、見てみたい、
撮ってるところを見てみたい。
あ、撮ってるところはそうですよね、はい、
どんなところ感動します、こうあ観察してて、あかっこいいなとか、
ああ
ここ素敵だ、あ研究しててよかったな、
よかったよかった。いやでもあの仏法僧の気の強さにはちょっとこう頑張ってるなっていう気も、子育てしてるので、なんか例えばカラスとか、なんか違う鳥が来たらすごい追い払うんですね、子供を守ろうみたいな時に、あの鳴き声ですごい騒ぐので、なんか一生懸命さが伝わってきて、うん、あよく頑張ってる子育てと思って、
そういうのがオーバーラップする
ね。ああ頑張らなきゃ、
聞いてる方もね、ね、すごい
最終的に。でも鳥鳩ぐらいだったらね、カラスなんか来たら結構、トビとかも来たりする。
あトビは来ないんですけどね、カラスがやっぱちょっかい出しに来やすい。
天敵はやっぱりそういう、
そうですね、と巣立ちした後とかはカラスとか猛禽とかに言う、で巣箱の中にいるときはヘビとかが巣箱の中に入ってきたりするので食べられちゃいとかしますね。うん、
で1時間半ぐらいかけてずっと毎日行くんかな。
あそうですね、自宅から高橋まで1時間半かけて、
それは 週何回でしたっけ。
週去年は4回ぐらいやってましたね。
ずっとその期間
はい、ずっとその期間
でデータを取っ
って
すごいですよね。
全然苦じゃないですよね。
いえいえいえ、苦じゃないんですよね。
楽しそうですもんね。やっぱり小さい時からこう自然に親しんで、もう今もやっぱり自然、ね、大自然の中でやっぱり仕事すると、
はい、の方が生き生きします、はい、
今だから400ぐらいですか、その巣箱が。
あそうですね、県内にはそれぐらいつけられてます。
もう全部その中のどれぐらいが、
はい、
入ってるんですかね、
対象として、私が今調査の対象にしてるのは20巣箱ぐらい、そういう小さな範囲でそれぞれの仏法僧を例えば足輪つけたりして、すごいずっと追いかけてる感じで見ています。
でそれじゃあ何人かいらっしゃるあの、
はい、
聖子さんみたいな、はい、こう研究されてる方、
研究を主にしてるのは私一人なんですけど、うん、あの日本野鳥の会岡山県支部の方とかが、うん、あのサポートで一緒に鳥の行動を追いかけてくれたりとかしてくれてます、
うん、これ一般の方がね見に行こうとすると、はい、どういった方法とかルートが、
はい、一般の方はあの吉備中央町がすごく今、仏法僧のへそっぴっていうキャラクターを作ったり
へそっぴ、
はい、いたりするほど、うん、あの非常に力を入れています。なので吉備中央町内にある道の駅や、うんまあ、役場に行けばあのいろんな情報を、うん教えていただいて、一番仏法僧を見るのに適したルートを回れば、うんあの仏法僧に会えるようになっています。
あいいですね、
はい、
うん泊まりで行けばあれかなさらにこう楽しめる。
そうですねやっぱり午前中の仏法僧が朝日を浴びた、うん、綺麗ですね。
あ朝一
よく泣く時間帯とかはあるんですか。
あでもやっぱり暑くなった昼間はあんまり動かなくなるのでちょっと涼しい時間の方がいいと思います。
じゃあ朝夕
夕ですね。
日暮らしとかも泣くのかな夏は。
あ泣きますね日暮らしの声好きです私。
川のせせらぎをこう聞きながら日暮らしの声を聞いて、
はい、
もう行った気分になってますよ僕。なん
かあのツアーを計画するんですか。
ね、やりたいですね。
行きたいですね。
みんな
はね行ってね、
はい、来てください、うん、
だから個人で、はい、あのその道の駅とかで調べて、はいまあ、行かれる方法と、
はい、
それからあの聖子さんに
あそうです、ね、
あの連絡聖
子はいはい来てください
。あ動画、はい、あのコハちゃんが
企画しましょうか。
そうですねでなんか、
はい、気まぐれチームで
本当ですねそれも楽しみです、うん、あとあの岡山日本野鳥の会岡山県支部が組むツアーもあったりするので。
あそういうのもあるの、
はい、それはもう道の駅に集合して、うん、それも結構80人とか結構人数多いんです。
そうですか。
すごい
すごい。それで車5台分ぐらいに分かれてみんなこう見て回るっていうのもしているので、うん、結構あの7月は仏法僧を見れるツアーが多いと思います、うん、
それは結構頻繁にやってる
の、はい、あそれはでも7月の第2週にしかやらないので、
うん、もう週
そうですね決まってるんです、うん、でホームページ等で案内は、
ね、調べたら載ってるのね、
はい、
日本野鳥の会を調べればいいの。
そうですね日本野鳥の会岡山県支部を
岡山県支部
調べていただければ、うん、
結構注意事項もあったりするんだね。
そうですねやっぱり
仏法僧気をつけなきゃいけない、
はい、子育てしてるので、うん、やっぱり巣箱に近づきすぎると、はい、仏法僧の方が、うん警戒して離れていくので、うん、なるべくこうそう
自然のままがいいね。
そうですね、うん、いただけるようにお願いしたいと思います。
双眼鏡はだから必須です。
あそうですね、
ないとダメだろうね。
はい、でなくても仏法僧は結構見えるので、
うん、あ分かるの分かるの
分かりますね仏法僧だって分かるので、
うん、
で慌てず双眼鏡で見ずにじっくり、まあ、見て、うん、止まったところで双眼鏡を見るのがおすすめですね。ああ
そうなんか、
はいはい、
うん
結構綺麗です、うん、遠目で見ても
どんな方がそうツアー参加される方多いんですか。
あやっぱりあの鳥好きな方も多いしで県外から来られる方も多いんです、うん、岡山、まあ関西から大阪からとか、
う
ん、東京からと か、
あそうですか
北海道からっていう方もいらっしゃるんで、
あ北海道にはいないんですよね。
いないんですっていうように本当に関東の人からしたら珍しい鳥なんで、
うん、
もう信じられないってぐらい大満足して帰っていかれます。
すごいな。
そうですか。
それね僕ら比較的、ね、近いからぜひ、ね、行きましょう。
あそうか、またね、またちょっと、はい、またぜひツアーをね、組んでいきたいと思いますけど、じゃあ最後にですね、はい、リスナーの皆さんに、
はい、
あのちょっと思いを伝えていただければと思いますが、
はい、
はい、
はい、仏法僧すごく、素敵な鳥で、仏法僧もそうなんですけど、仏法僧が住む周りの自然、里山の環境っていうのも非常にいいので、どんなところで仏法僧は子育てしてるのか、ぜひ会いに来ていただけたらなと思います。 ありがとうございました。
はい、じゃあぜひ仏法僧ぜひ皆さん覚えてくださいね。
ゲット な
き
ます。
え、仏法ゲットゲットなきます。はい、本当に今日はねありがとうございました。はい、今日のゲストはですね、絶滅危惧種の希少な渡り鳥である、仏法僧の研究者にして、一児の母である黒田聖子さんをお迎えしました。仏法僧の研究に対するね思いを語っていただきました。ぜひ仏法僧を覚えてください。次回は4月20日の第3木曜日、午後7時からの放送になります。パーソナリティは、小賀俊幸、
小原忠史、
又野浩二でした。
それではまた来月も
聞いてくださいね。